次はみんなで気づこう人権の世紀をお届けします。考えよう相手の気持ち、未来へつなげよう違いを認め合う心、第71回人権週間、12月4日水曜日から10日火曜日まで。世界人権宣言は、基本的人権及び自由を遵守し確保するために、世界のすべての人々とすべての国々とが達成すべき共通の目標として、1948年昭和23年12月10日の第3回国際連合総会において採択されました。これを記念して採択日の12月10日を人権デー、ヒューマンライツデーと定めました。我が国では人権デーを最終日とする1週間を人権週間とし、世界人権宣言の意義を訴えています。この機会に家庭や地域、学校や職場などで人権について改めて考えてみましょう。区内小中学校の取り組み。毎年、東京都人権擁護員連合会と東京法務局では、小中学校に人権啓発活動をお願いしています。活動の一部をご紹介します。小学生の人権の花。栽培活動参加校。豊川小学校、桐ヶ丘里小学校、滝野川小学校。子どもたちは、種まき、水やりなどの体験を通して、命あるものを大切にするという優しい心が育ちました。小学生の人権メッセージ。参加校、豊島若葉小学校。9月21日に、セシオン杉並で、人権メッセージ発表会が開催され、都内の小学生が体験を通して人権についての思いを発表しました。監修、人権擁護委員。相手の気持ちを考えて、豊島若葉小学校6年、西川美優。皆さんは悪口を言ってしまったことがありますか？私はクラスメートの悪口を言われた体験があります。ある日、放課後に友達と遊んでいたら、友達がクラスメイトの悪口を言っていました。中略。次の日、勇気を出して友達に悪口を言うのはダメと注意しようとしましたが、やっぱり怖くて言えませんでした。そして私も悪口を本人に聞かれなければいいよねと心の中で思うようになってしまいました。それから何日か経って、学校の道徳の授業でいじめや悪口のことについて話し合うことになりました。中略。すると、授業の最後に先生が、悪口は絶対に言ってはいけません。言われた相手はとても悲しみます。相手の気持ちをよく考えてくださいとおっしゃいました。私は先生の言葉がずっと心から離れませんでした。私はあの時、相手の気持ちなんて考えていませんでした。自分がひどいことをしたことに気づきました。私はもう悪口は言わないと心に決めました。この文章を読んで、悪口を言わない人が少しずつ増えて、みんなが居心地の良い生活を送れるような社会にしていきたいです。中学生の人権作文。参加校、明王中学校、稲助中学校、田端中学校、滝野川紅葉中学校、私立桜ヶ丘中学校、私立整備学園中学校。人権について日頃感じていることを作文にしました。945作品の中から3作品を紹介します。いずれも2000字の大作です。一部省略して紹介します。監修、人権擁護委員。手を取り合って成り立つ社会。稲助中学校2年、有泉美優。前略。バスや電車で障害者を見たとき、顔をしかめる人をよく見かける。顔をしかめてしまうのは、一人一人理由があるのだろう。中略。なぜこのような差別的な考え方をしてしまうのだろうか。私はその理由として、健常者が障害者と接する機会があまりにも少ないからだと考える。中略。 バリアフリーな社会づくりが進んでいる日本だが、障害者が気軽に外に出て、行きたいと思ったところに行けるようになるには、まだまだほど遠い。注略。かわいそうよりも、手を取って一緒に進もうとする考え方が当たり前の社会。それが成り立って、ようやくバリアフリーやユニバーサルデザインに設計された街の設備に意味が出てくると私は考える。いくら歩道が平らに整備されても、緩やかな手すりのついた坂であっても、健常者からの冷たい視線があれば、決して外に出たいとは思わないだろう。障害者に対し優しい社会を作るためには、その街の設備と健常者の温かい支えの両方が不可欠だ。改めて私たちの街は障害者に優しい街だろうか。相手が障害者だったとしても、同じ人間として対等に接することが大切だ。今、それができていない人が多いと感じている。障害がある人が珍しく、特別な存在であってはいけないのだ。しかしそれは放っておいていいということではない。障害者には少なからず手助けがいるということを理解して手を差し伸べるのだ。障害者と健常者が手を取り合うことができれば、双方が希望を持って笑顔で生きていけると私は信じている。本当の思いやり。田畑中学校2年、小野俊華。誰でも一度は見たことのある優先席。中略。優先席は、お年寄りの人や、体に障害を持っている人、小さい子供を連れている人など、座席を必要とする人たちが優先的に座ることができる席です。そのもの自体は良いものだと思うのですが、この前、優先席があることは、本当に良いことなのかと疑問に思うことがありました。中略。私が一人で電車に乗っていた時のこと。車内は満員とまではいかないものの、席はほとんど埋まってしまっていて、私は吊り革につかまって立っていました。それからある駅で、中略。席が一つ空きました。その後、中略。20代くらいの男の人と、杖をついたおばあさんが、二人同時に車内へ入ってきました。男の人は、中略。その席へと向かい、さっさと腰を下ろして、スマホを触り始めました。おばあさんは仕方なさそうに、少し距離のある優先席へと歩いていき、空いていた優先席に座っていました。その様子を見て、私は誰一人としておばあさんに席を譲らないなんて冷たいなと思うと同時に、優先席があるということは、本当に思いやりになることなのか疑問を持ちました。中略。本当の思いやりとは、優先席のある意味とはどういうことなのでしょうか。私は、本当の思いやりとは、優先席だから譲るのではなく、優先席でも、そうでなくても、座席を必要としている人がいたら、自分から席を譲れることだと思います。中略。私は、優先席に座り方の定められたルールがないのは、ルールや決まりだからという理由ではなく、みんなに思いやりの気持ちを大切にしてほしいという思いによるものなのではないかと考えます。中略。本当の思いやりの気持ちを持って行動することは、すぐにできることではありません。中略。思いやりの心は、一人一人のちょっとした意識の変化によって広がっていくはずです。そんな温かい思いやりの心で溢れる世の中にしていけるように、私もできるだけルールではなく、相手の気持ちを思いやる気持ちを持って行動していきたいと思います。攻略。私の義務。田畑中学校3年、中川美優。前略。私の祖父は認知症です。その日はある日突然やってきました。いや、今思うと気がつくのが遅すぎただけで、本当はもっと前から祖父は苦しんでいたのかもしれません。中略。私は祖父が認知症になって今まで考えていたことが大きな間違いだったことに気がつきました。中略。祖父が認知症になり、認知症の人やその家族の気持ちを知ったからです。 中略。私が何より伝えたいことは、認知症の人に感情あるということです。ここで言う感情は、認知症による感情ではなく、根拠のある感情です。例えば、ありがとうやごめんなさいや、楽しいや嬉しい、恥ずかしいなどの感情がきちんとあるのです。だから、お願いだから、認知症の人は何も感じていないと思ってるのであれば、それは間違いだと知ってください。だって、祖父が認知症になってよかったなと思うことは、無口だった祖父の口から、たくさんの祖父の感情を表す言葉を聞くことができるようになったことなのだから。以上です。お問い合わせは、多様性社会推進課まで、電話 3913-0161 番へどうぞ。人権問題でお困りの方は、区では日常生活の人権に関する問題でお困りの方の相談をお受けしています。区民相談室の人権相談、相談日時は毎月第4火曜日の午後1時から4時まで予約制です。人権擁護委員、人権擁護委員は法務大臣から委嘱を受け、日頃から区民の皆さんの人権が侵害されることがないよう見守る一方、人権啓発のための様々な活動を行っています。人権擁護委員をご紹介します。継承略。新田由紀、東田端一丁目在住。大島かな子、上十条五丁目在住。岡野幸恵、上十条二丁目在住。音川博士、上十条三丁目在住。海藤幸男、滝野川七丁目在住。北尾正道、堀船三丁目在住。北野文子、赤羽西一丁目在住。小林博之、神谷三丁目在住。菅野俊彦、浮間二丁目在住。鈴木のり子、西ヶ原四丁目在住。道本修作、西ヶ丘一丁目在住。以上です。お問い合わせ先、会場は、区役所第一庁舎3階2番、広報課区民相談室まで。電話 3908-1101 番です。みんなで気づこう、人権の世紀でした。